おはようございます。
おはようございます。
太鼓芸能集団鼓動の野中純平と
平田裕樹と
弘前和馬です。このラジオは普段の舞台では感じることのできないメンバーの生の声をお届けしたり、リスナーの皆様からの質問やメッセージに答えていく、みんなで作っていくラジオとなっております。
はい、今回はですね、はい、6月の24日から、はい、浅草公演にて始まります鼓動ワンアースツアー2026はるかについて、はい、いろいろと、演出の結城さんを交えて、はい、深掘りしていきたいと思っております。
はい、
よろしくお願いします。
お願いします。
メンバー特集かと思いきや
この2人が出てくるともうメンバー特集かなっていう
なんですけど、まあ今回はね真面目、まあいつも真面目なんですけど今回はそのはるかという作品に注力して、まあいろいろ作品のストーリーだったりとか、うん、まあ、こういう見どころがあるよとか、うん、まあ、そういった細かいところと、まあ、浅草公演についていろいろと語っていければなと思っております。
はい、
はい、
まあ、さらな状態で見たい人は聞かない方がいいかもしれない
確かに
すぎるかもしれないから。
確かにそうですね、
まあ、聞いてほしいけどね
確かに
他では話してないことも話せればなと。
そうですね、はい、はい、それではじゃあオープニングはここまでにして本編に参りましょう。それでは参ります。
ハートビートラジオ。
さあということで始まりましたハートビートラジオでございます。
はい、
今回は、演出のはるかの作品を演出手掛けておりますゆうきさんに来ていただいております。
はい、
じゃあまずですが、今回のはるかという作品なんですけれども、うん、この作品はどういった作品なのかというのをちょっと教えていただければなと思います。
一言で言うと、
はい、
とにかく明るい鼓動、
はい、
お
です。とにかく明るいです。
とにかく明るい鼓動、
明るい、
うん、まあ、ね、鼓動の公演ってなんかすごいストイックで太鼓叩きまくる力の限りみたいな印象を持ってる方も少なくはないかなって僕は思うんですけど、
はい、
でも実際にそれをやってる鼓動のメンバーっていうのは昔はどうだったか知らないですけど、うん、今の鼓動メンバーっていうのはもう底なしに明るいんでそう、その素性を明かしていくような公演にしたいと思っています。
なるほど、
はい、
まあ、稽古自体は、今年の
1
月からもうスタートしていて、うんうん、いろいろとツアーが回って5月のツアーも終わって、
うん、
今もう6月稽古始まっておりますけれども、
はいはい、
もう1月の稽古の段階でもう明るかったよね。
もうあの笑って笑ってあのなんかもう笛とかちょっと吹けなくなるぐらいな吹いてるのに吹いちゃうみたいなそういうのがいっぱいありました ね、
いやーねー、
面白すぎて。
あとはインスタグラムで、うん、ゾメキのね、うん、一部分が切り抜かれて太鼓を持って縦横無尽に駆け回るという、うん、ワンシーンが切り抜かれてましたけど、う
ん、あったね、
あれもかなり面白かった。
あの僕が、あ、いいっすね、これでいきましょうって言って翔さんが、これでいいのっていうやつ
あの翔さんが、
あの翔さんがそう。
いやでもなんか今回の、あの稽古しててすごい思うのは、このみんななんていうんですか、普段ね、あの違う作品とかだとやっぱり、うん、ここまでこうハメ外すみたいな、なんかこうここまでやってみようみたいな、ぶち抜いてやってみようみたいなことって挑戦的だから、あんまりこうねできないって言ったらあれですけど、
怒られそうだからね、
怒られちゃいそうですけど、やっぱり結城さんならっていう、この
だから僕が代表して怒られますよ
いやそれは結城さんの人柄もすごいあるなと思っていて、
それはそうですね、
感じてますね。
まあ、その仕上がり次第ですね、怒られるかどうかはそのぐらい本当にみんな振り切ってやってくれているのでね、作ってて楽しいですよね。
いやいいですね。なんかこうこの作品を見ることで、
うん、
こうお客さんにこうどんなこう気持ちになってほしいとか、
え、先にそれ言っちゃう？
ああ、じゃあ、あ、
いや言うよ、言うけど、ちょっと言いたかっただけ。
そう美味しいとこ、ね、
終わってどういう気持ちになりたいかってことね。まあ、あのなんていうか、そのシンプルに あなんか元気出たみたいな、すごい単純だけどそんな感じ、なんかその、生き様を見た、私も頑張らないといけない、明日からも頑張ろうよしみたいなじゃなくて、
はいはいはい、
あー楽しかったって思いながら、車なのか電車なのか徒歩なのか分かんないですけど、
はい、
お家に帰るお客さんを想像しながら作ってます。
あなんかポカポカに なるような公園、
ね、いいですね。
いや最終的にポカポカじゃないですか今のところ。
今のところポカポカ、もうポカポカよ、
ポカポカですね。
やってる側もやし尽くしそうだけどね。
いやでもやってる側もポカポカしてますよ。
あ結構、そう、およかったよかった。
ちゃんとみんなでまず僕らがちゃんと完全燃焼するっていう意味ではもう、うんうん、あの第2フェーズの稽古の投資の段階で結構みんなまず一回やれるものを一回やってみようっていう感じは、ね、かなり伝わってきましたね、
言ってたね。確かにおもろかった。
ではやっててどうなの、しんどいよね結構。
あどう、え演目ですか、
どうですか。そうでもない。
いやでも意外
結構ね、メリハリが激しすぎるのかなと思ったりして、どうなん
です
か。
いやでもそんなことはないですね、うんうんうん、僕としては、
うんうんうんうん、
なんか確かにその今のところうわしんどーっていう1回目の投資やってみて、うん、めちゃくちゃきつかったなっていうより、うん、なんかもうやっぱ楽しかったなっていう、あんまこうしんどいっていう、まあ僕の多分いやあの役回り的にもそこまでしんどいものはないんですけど、なんかそういう気持ちでも疲労がすごい、あ疲れたなっていうのはあんまりなく、次の投資ではこうやって やってみようかなとか、なんかよりこうポジティブにものを考えていけるような、あの後味な感じはあります。
それは嬉しいですね。なんていうか、あのまあ作品のカラーにもよるけどさ、あの物公演の内容によってはなんていうか終わった後にみたいなこともあるじゃない。
はい、
のもあるが、やってる皆さんもなんか今日もよかったよなみたいな言って楽屋に帰っていくみたいなになるといいなって思ってます。
うん、なんかこうすごいいい意味でこうスカッとしたこの爽快感のある作品になるなって、うん、この稽古の段階から思ってはいますね。続いてなんですけど、
はい、
このなんかこう遥か あのストーリーというか、
うん、
なんというかあったりするんですか、物語みたいなところって。
ね、なんかすぐ僕は物語を語りながら演出というか構成の説明をするんですけど、今回も例のごとくそのような感じになっておりまして、
うん、
あの語りますね。
あどうぞどうぞ。あ
のこれはあのこのストーリーを届けたくて作っているわけではないので、
はい、
公演でもらうパンフレットとかには書いてないんですけど、はい、だからこれはあくまで裏話っていうところで、はい、こういうストーリーですっていうのが、あのそもそもはこの公演すごくもう最初から最後まで90分間ハッピーハッピーハッピー、とにかく明るい、本当に明るい、楽しかった、ハッピーみたいな、
うん、
全部そうしようと思ってたんですけど、そういうわけじゃないなというきっかけがありまして、あの、まあ、その話はまた後ででも話すんですけど、うん、っていうことがあって、その幸せを幸せな、みんなが幸せな喜びの世界っていうのは向こうからやってきてくれるものではなくて、自分たちで掴み取りに行かないといけない、しかもそれは一人でできることじゃなくて、隣の人たちと知らない人たちともみんなが手を取り合って、いろんな人たちがいるけどみんなが手を取り合って、それで力を合わせて掴みに行くものだよねっていう思想に至ったんです。
はい、
っていうんで方向転換して、何か幸せを掴み取りに行こうとする青年がいて、そこにまだその仲間が現れていなくて、そこに徐々に仲間が現れて、そしてみんなで掴み取りに行く、掴み取れた、そんなストーリーになってます。
うーん、
っていうのをこれ順番にやってないんですよ、
うん、
本編だと
順番にや
ってない時系列が
これも平田あるあるで時系列めちゃくちゃあってでもこれもこのハートビートラジオ限定で話しとこうと思うんですけど、最初その開拓していきたい、掴み取りに行きたい青年のシーン、
はい、
そこから飛んで、
うん、
みんなで掴み取った幸せの理想の世界、
はい、
でそれが1幕が終わって2幕みんなで掴み取りに行くというフェーズに戻る、
はい、うん、
で最終的に掴み取れた、 かなどうかな、それはまあ劇場で見てくださいというそういうストーリーになっている感じです。
結構そのゆうきさんのストーリー性って結構いろんなゆうきさんの作品はあるじゃないですか。
ありますね。
例えば、まあ、ロミオとジュリエット
2年前のワースアーとかね、
ワースアー の、うん、あの山影の、ね、はい、曲のなんか、でも僕としてはすごいそういうストーリーがあった方がなんていうかこの曲に出ていってこう演奏するっていう面持ちみたいなものがすごいこう分かりやすいなと思っていて、うんうんうんうん、ストーリー仕立てだと、だから今回の作品もすごいそれがちゃんとしっかりあ、ね、あの最後まであ あるから
そうですね、
なんかそれがすごい自分が出てない曲でもなんかそれがこう物語としてちゃんとこう目に 入ってくるというかちゃんとそこがすごいいいなと思ってます、うん、この作品。
なんかその開拓時系列ぐちゃぐちゃって今言ってましたけど、うんうん、でもその今の裏話を聞いた上で見たらよりなんか多分いろんなイメージをしながらあのお客さん見てくれてると思いますけど、うんうんうんうん、あれこれは今その青年が何をこう掴み取ろうとしてるのかとか、うんうんうん、逆にその掴み取るまでの間のその下がっちゃうしみたいな、うんうんうん、全部が上がっていけるわけじゃない、それが今何の時間なのかっていうのをイメージしながら見たら、
なるほどね、
なんかそれぞれの人のその幸せを掴みに行くルートみたいなのがこうお客さん一人一人にできてって、なんか最終的な舞台だけで完結するはるかじゃなくて、もっと広い世界でのはるかがなんか完結するような気がするなーって今聞いてて思いました。
なるほどね、
はい、
それ楽しいね、それぞれの
楽しいですよね、
それぞれのはるか、
俺のはるか
俺のはるかで行けっていう確かにそうですね。
でもなんかあのこのストーリーに至ったのはきっかけがあってみたいな話をさっきしたと思うんですけど、うん、もうこれもみんなにも散々してる話なんだけどね、うん、鼓動の中では、
はい、
あの去年あの年末に1万人の大工というイベントに出してもらった時に、
はい、
大工あのベートーベンの大工あの喜びの歌をちょっと勉強したんですよね、出るにあたって、
はい、
っていう時に僕はあの曲はそれこそハッピーハッピーハッピー喜びを歌っているものだと思ってたら、その歌詞の意味っていうのはみんなで連帯して手を取り合って、うん、そのなんていうの、最高の友というのを見つけた人たち、
うん、
さあ掴みに行こうみたいな、そういうストーリーだったということをそこで初めて知って、はあなるほどな、確かに幸せは勝手にはこっちにはやってこないよなというのをそこで感じて、でその時にあ今作っているはるかという公演めっちゃ大工のストーリーとなんかシンパシーあるやんみたいな思って、そこで方向転換したというきっかけでした。
うん、なるほどなるほどなるほど、それも影響してる
って。そう、影響されやすいんですよねだから去年の年末以前の僕の書いてたプロと全く違う内容だったんですよ、はい、あのあれも入ってた、ハンドサイン、
ああはいはいはい、ハンドサインもかなり影響を受けました。
僕シシドカフカさんと約束したんで、あの、うん、鼓動の公演でハンドサイン取り入れたシーン作りますって、うん、舞台上で約束しちゃったんで、うん、やるかって思ってたんですけどまだ今回じゃないなっていう、
まだ今回です、
まだまだ
あっためとけますもんねいやあと僕は結構ゆうきさんの作品で、まあ、ストーリーっていうのところもそうなんですけど、あの僕すごい好きなのが、まあ、舞台装置のなんていうかこの使い方というか、なんかこうすごいインパクトのあるなんかこう見た目バーンって幕開いてドーンってこう目の前に広がるお城みたいなこれはあの2年前のあのワンスツアーの印象ですよああいうなんかこう舞台装置の使い方みたいなところもなんか今回もそういうシーンが あるじゃないですか、うんうん、その幕開いて、うんうん、そのね、いろんなものが出てきたりするっていう、う
ん、どんどんネタバラシしていくよ、はい、
そこ
を、うん、あいいのよ大丈夫よ、
大丈夫大丈夫
いやそこをね、あの楽しみにしていただきたいなとは思います。
もうなんか モリモリにしたがっちゃうんだよね。
いや僕それ結構好きですよ。
だからねこれ実際やってくれるみんなは大変なのよ。僕は脳内で想像してみんなに手伝ってもらって稽古場で作ってもらって、僕は脳内ですよ。みんなはフィジカルでやるじゃないですか。ね。だからもうありがとうって思ってます。
いやいいですよね。でもなんかそういうところも、はい。ということで続いてなんですけど、この、遥かというタイトルの意味合いっていうのをちょっと教えていただきたいなと思うんですけど、
遥かって意味合いは コドの あの提供楽曲で遥かっていう曲あると思うんですけど、はい、実はあの曲とは直接的な関係はなくって、でもまあなんか作っていくうちに、なんだかんだメッセージは結びついてくるなとか思ったりしたんですけど、
はい、
実はそれとは全然別軸で考えてて、結果的に遥かというタイトルになったっていう感じなんですけど、今回コド45周年の年、
はい、
でその45周年作品の一環っていうことで、そのコド の、 これまで今そして未来みたいな、そういう時間軸的な遥か、
はい、
まあ、ここまで45年やってきて続けられるんならば、その先もずっと鼓動が続いていってほしいじゃんか、
はい、
という意味のその遥かという意味が一つ、でもう一つは距離的な遥か、という意味で、それはどういうことかっていうと、なんかこれもこの作品を作っていく中でいろいろ考えていて、本当に自分とは関係ないような遠いところで起きていることとか人の関係とかっていうのが、実は他人事じゃなくて自分の生活にダイレクトにつながっ、なんですか、影響してくる世界なんだなというのを感じていて、身近なことで言ったらガソリン代とかね、
はい、
中東情勢の影響でガソリン入ってこなくなりました、石油入ってこなくなりましたとか、だからそう、世界がそうやってすごく良くも悪くもリンクして近くなっているっていうところで、そうやって向こうから影響が来るんだとしたら、逆に僕らが音を鳴らしてまず身近なところからハッピーを作っていけるんだとしたら、遥か遠くの知らない誰かのところまでその幸せは伝播していくよねっていうことを考えて、そういう距離的な意味での遥かっていう、その時間と距離の両方の遥かっていう経緯で遥かっていうタイトルに至ってます。
いや、
おお、これはもう、じゃあまずは浅草のね、浅草公会堂で見てもらって、その距離的な部分で言ったら近いところから、
そうだね、
その空間の中の人たちから、その僕らが発する音で、いろんなこう連鎖が生まれてってくれるといいですね、
そうだね。
またなんかこれでね、そのちっちゃい連鎖が僕ら全国もあるから、それがなんかこうどんどんどんどん、そのいろんなとこに行ってちっちゃいのがこう伝播してってみたいなね、そんな感動的ない
や
あれもあるよね、なんか
ありそうす
ごい、なんかいろんなところで、そのなんていうんですか、ホームページとかで、幸せが伝播していくような世界観を描いた作品ですって書いてるのはそういう意味です。そうだね。でも鼓動がいつも目指していることではあるけどね、普遍的に今回に限らず
っていう感
じですね。
はい、ありがとうございます。じゃあ続いていきます。
はい、
稽古での雰囲気や、はい、ゆうきさんの中でこの作品のここを見てほしいところなど、
稽古での雰囲気ね、さっきも話あったけども、みんながとにかくすごいワイワイしてるじゃないですか。だから僕すごい印象に残ってるのが、花って小川花ね、
はい、
で結構普段ワイワイしてるじゃんか、その花がその1月の初回稽古の稽古場の様子を見て、僕にすげえ笑いながら、誰もゆうきさんの話聞いてないじゃないですか、
普通に失礼
いつもワイワイやっている花が、誰も話聞いてねえじゃんってツッコミを入れたくなるぐらいみんなワイワイしてる、
みんなワイワイしてるっていうことです。
そう、まあ、確かにあの時は本当にみんな、誰も僕の話聞いてないなこれはって思う瞬間もあったんですよ。今はさすがにないですよ、もう ね、本番も迫ってきてるからね極めて真面目にみんなやってもらってますけどでもあのね、そういう空気になってよかったなって僕はその話を聞いて思ってて、あのそういう人たちを集めてますからね、コド今42人いる中でなんていうか明るい順にって言ったらちょっと語弊があるけど、特にワイワイした人たちを集まってもらってるんでそらまあそうなるわっていう、まあ、っていうぐらいには伸び伸びしているかなと思うのでね、面白いね。
いやだから稽古中の雰囲気とかもそうですけど、なんかこうゾメキとか、なんか太鼓打ってて打ちながら、コド仲いいなってめっちゃ感じます。演奏しながら感じるのもそうですし、なんかこう楽器準備してたりとか、そういう休憩の時とか、そういう端々でも、うんうん、仲いいなと思って。
僕結構それ感じるのは、あの朝の体操みんなでして、うんうん、個人で柔軟とかやるじゃないですか、
うんうんうん、
あの時とてつもない笑い声とかが柔軟してるだけなのに稽古場中から怒ってるっていうのがめっちゃすごいなって思います。
確かにね、
はい、
こんだけ四六時中一緒にいてな、
毎日いるのに、
ね、すごいな
本当ですよね。
爆笑してんのがめっちゃおもろい。
日常になっちゃってるけどすごいな、それ爆笑できるんだもんね
内容はどんなものであれめちゃくちゃおもろいですからね本当に。
その週末に向けてどんどんあのちょっとしたことでもあの笑いが起きるようになって
みんなアホになって
どんどんあの笑いのそのラインが浅くなってっていうのがありますよね
そのエネルギーが特にすごい十数名で今回ね組んでますからね。
精鋭です。
これはもう精鋭たちもすごいですよあとなんかあのこれやったらどうかなみたいなのみんなどんどん言ってくれるから、すごくなんていうか、何ですか、
うん、クリエイティブ。
何人よればですか、
3人よれば文書の知恵
みたいな、あそれが十何人いるみたいなっていうのがすごいよね、クリエイティブだよね。
うん、うん、なんか結構あこれ内容のあれ言って大丈夫ですか、うん、この間あれ作ってたじゃないですか、あやめの、
うんうんうん、
大太鼓前のシーン、
大太鼓前のシーンを作ってた時に、うんうんうん、それぞれ音を出してみようっていうのでみんなこうまあ鈴とかね、チャリチャリとかなんですか、レオさん
木を
これどうかなみたいなそしたらそれいいですねあ採用なんだと思って
半分遊びみたいな、でももう半分はちゃんと本気度が高いからそれがなんかこう使われていくっていうのもなんかゆうきさんの作品ならでは、
あなるほど、ね、
ゆうきさんがなんかこうとりあえずやってみようよとかっていう挑戦させてくれる雰囲気だから、こう思いっきり失敗できるみたいな、それ明らかにダメでしょうっていうのもなんか笑いで、あこれダメかってなってこう消化されていくっていうのがやっぱなんかこれはいい雰囲気ってこういうことなんだなみたいな、
なるほどね、まあ、やってみないと分かんないからね。
そう
っ
す
あと僕が思ったのは、そのこれ採用ですってなってからの、レオさんの極め方もうどんどんカランカランカランカっていう、もう本当ね、アンビエントみたいな感じなんですよ、
うんうん、
今ちょっと微妙だったよねいや、よかったと思いますけど、
明るいけどそこはストイックなんで、
そこはストイック
確かに
いやそれがめっちゃ僕的な印象に残って
ちょっと長いよね
ちょっと長い
長いっすか
でもそのあやめの話で思い出したけど、そのレオさんのそれもそうだけど、
うん、
みんなのそのそれぞれが何かを持ち寄ってきた時のみんなのニマニマした顔を僕は今すごい思い出した
それぞれの武器
を これどうすかっていうこれ絶対あかんやろっていうものをこうニヤニヤしながら持ってくるっていう
あの時確かに下にレオさん降りてきてなかったっすもん、
うん、
でもうだってこれと突如としてその謎の音が鳴り出してパッて見たらレオさんが2階で木を叩いてるっていう
まさかのそれが採用になるっていうのがねそれもめちゃすごい、すごい、
ね、ツアーのトラックの中にあの木があります
まあだからそれも見どころの一つではありますよね。
今これは何の話をしてるかっていうのを劇場で確かめてほしい、
ね、はい、ぜひ確かめてほしいです さあということでですね、はい、まだまだ話したいんですけれども、
はい、
ちょっとですね今回は、ここで一旦区切らせていただいて、この回はですね2本立てで送りたいと思います。
はい、
はい、
ですのでまた、まだまだ内容のことを話したいと思いますので、今回の、この回はここで一度切らせていただいて、また次の回に持ち越したいと思います。
はい、
はいはい、それでは皆様来週次週も
お楽しみください。
くださいじゃないですか。